ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。菅総理大臣の招待を受け、2月21日から23日までパキスタンのザルダリ大統領が日本を訪問しました。菅総理は北朝鮮に関して核開発、ミサイル開発及び拉致問題を含む日本にとっての北朝鮮にかかるすべての懸案を包括的に解決することが極めて重要であるとの日本の立場を改めて表明しました。特に菅総理は、国際的な義務に違反する北朝鮮のウラン濃縮計画に対する重大な懸念を表明しました。ザルダリ大統領は、核兵器の存在しない朝鮮半島及び緊張の緩和を支持するとのパキスタン政府の立場を表明し、また全ての問題が平和的手段によって解決されることを希望しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月7日アメリカ政府高官による韓国への戦術核の再配備発言について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月26日にゲリー・セイモア、アメリカの NSC 国家安全保障会議の大量破壊兵器政策調整官が、韓国はアメリカに対して戦術核兵器の再配備を公式に要請するならば、アメリカはそれに応じるであろうという発言がございまして、大きな関心を呼んでいます。この正門発言は、2月26日にアメリカのボストンでタフツ大学が行った北朝鮮に関するセミナーに参加したセイモア調整官に対して、韓国のチュンアンイルボ中央日報の記者がインタビューをしたものであります。2月28日付の中央日報の電子版で報道がありました。もちろんセイモア調整官はこれを個人的な意見、私見であるということを断っております。その上で、アメリカが戦術核を再配備するということは、全面的に韓国政府の決定によるものだということを強調いたしまして、そして現時点では、韓国内では、その戦術核の再配備ということについての合意がないと、したがって韓国政府がそのような要請を 決定する可能性というのは、今のところ非常に低いんであると、いうこともセーモア調整官は述べまして、そして、現在アメリカは、潜水艦、核兵器搭載の潜水艦などの、いわば朝鮮半島の近隣のアメリカの核戦力で、韓国を十分に防衛できると、できていると、したがって仮に将来、戦術核をまた韓国に再配備するということがあってもですね、それは軍事的なものではなくて、でむしろ象徴的、あるいは政治的な意味を持つものであると、そのように、述べました。この専門発言はもちろん主権でありますし、韓国政府もアメリカ政府も、現時点で、そういう考えはないということを明確にしておりますが、しかし、すでに米韓両国政府の間でですね、この戦術核、アメリカの戦術核を朝鮮半島に再配備するという問題について、いろいろな議論が重なられてきていても、決して不思議ではないと、そのように考えるべきであろうと思います。いずれにいたしましても現時点においてアメリカの戦術核兵器が韓国に再配置されるということは全く考えられませんが、しかし北朝鮮が今後3回目の核実験に踏み切ると、そして核兵器の小型化に成功するという、そういう評価を我々がするんであれば、その時点からは韓国へのアメリカの戦術核兵器の再配備の可能性というのは極めて大きくなると見るべきだと思います。それは韓国を攻撃しうる北朝鮮のスカッドミサイルが核ミサイルになるということでありますので、その際には韓国内の世論はアメリカの戦術核兵器を韓国に戻すようにという方向で、世論が形成される可能性は十分にあると考えておくべきだと思います。実は今年は1991年にアメリカの戦術核が韓国から撤去されて20年目に当たる年であります。この20年前、1991年にアメリカはソ連との関係において全世界に配備している戦術核を撤去いたしましたが、これは北朝鮮が長年望んでいたことが偶然達成されたということであり、それはまた92年のキム・イルソン国家主席の80歳の誕生日に向けての大きな贈り物になったと言っていいかと思います。しかしそこから20年経って仮に北朝鮮が核実験に再び踏み切るようなことがありますと、20年目にして再びアメリカの戦術核兵器は韓国に戻ってくる可能性があるし、それが実は来年2012年の金正日総書記の 総秘書のですね、70歳の誕生日への、いわば贈り物になるという大変皮肉な結果になるということも考えられますので、北朝鮮が現時点で核実験に踏み切る可能性はやはり低いと見ておくべきだと思いますし、当然北朝鮮はそういう行動を取らないであろうと、我々は強く期待したいところであります。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は日本の国会議員による拉致問題解決に向けた取り組みとして拉致議連の活動をご説明します。拉致議連はどのような経緯で作られたのでしょうか。2002年4月自民党、民主党、公明党などの多数の国会議員が党派を超えて集まり、拉致問題の解決を目指して北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟、通称 拉致議連を結成しました。2006年7月の役員会では、海外と連携を深め、北朝鮮の国家的なテロ行為、人権侵害に断固たる姿勢で行動したいとの基本姿勢が示されました。拉致議連は具体的にどのような活動をしているのでしょうか。拉致議連は拉致問題に関する国民の関心を高めるため、家族会や支援団体との共催で全国規模の集会や会議を開催しています。例えば家族会、救う会とともに毎年国民大集会を開催しており、昨年4月25日に東京の日比谷公会堂で行われた国民大集会にはおよそ1500人もの人々が参加しました。また毎年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間における取り組みとして、家族会、救う会との共催で拉致問題を考える国際会議を開催し、国内外の関係者や専門家を交えて意見交換を行っています。拉致議連は関係各国の議会関係者等との連携を深めるなど、国際的な活動も行っています。例えば2009年4月、拉致議連の代表団が家族会や支援団体の代表とともにアメリカを訪問し、アメリカの国会議員、オバマ政権の政府高官などと会談し、意見交換を行いました。また一行はワシントンで行われていた北朝鮮自由週間の集会に参加し、拉致問題を含む北朝鮮の人権問題についてアメリカの世論に訴えました。滞在中の記者会見の中で一行は、今後ともアメリカ政府に北朝鮮への圧力強化を要請するとともに、韓国とも連携を強める方針を示しました。また最近では昨年11月に韓国で開催された北朝鮮による国際拉致解決連合第2回大会に、拉致議連の代表団が家族会、救う会の代表とともに参加しました。また韓国の国会議員と懇談会を行い、拉致問題に関し意見交換を行いました。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんからのメッセージです。このメッセージは昨年9月に収録したものです。有本恵子さんは1983年7月ごろ、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
恵子、元気でしてる？お母さんよ、本当にも恵子のことがずっと頭から離れない思いで毎日暮らしてますけれど、恵子もどなしてるかなと思って、子供もだいぶ大きくなっただろうと思います。一個の子供が今年23歳になるから、恵子もそのぐらいになるんじゃないかなと思ってます。だからもう子供たちの成人を楽しみに、恵子のことだからきちっとした生活はできてると私は信じてるけれども、とにかく毎日をね、くよくよしないで前向きに暮らしてほしいという思いで、いつも私は暮らしてます。本当に家族のこと言ったらね、おばちゃんたちも、前にも言ったようにひろこおばちゃんはちょっと足が悪くなってるけれど、他は元気です。まっちゃんおばちゃんはこの頃すごく元気で、私よか足をさっさと歩けるようになったんです。 私はもう今年の3月に足を悪くしてちょっと手術したんだけれども、ちょっと歩きにくいけれども、まあ、体の方が元気だからなんとなく体操には行ってます、相変わらず。で、近くに市民グラウンドがあったところに震災後きれいな公園ができて、ジョギングしたり私たちが歩く道がきれいなのができたので、そこへ毎日歩きに行ったり、永田神社へ相変わらず体操に行ったりしてます。だから家族全員本当に元気で暮らしておりますし、一個がよくしてくれるので寂しくは全然ないんです。直子も一緒にいますから寂しいことは全然ないんだけれども、まあ、ずっと稽古のことが頭から離れない、一日でも早く帰ってきたらいいのになという思いで暮らしてますけれど、恵美のところも一番下が6年生で一番上が高校に今年入りました。それで稽古がロンドン行くときにお腹の中にいた子がちょうど今年で、まさこの子供が27歳になります。それで来年明けたら早々に結婚します。だから本当に見たらびっくりしますよ。みんないい子で、雅子のね子供も本当に3人とも女の子だけれども優しい子供で、ひろこおばちゃんの世話をよくしてます。だから稽古は何にも心配することはないから、まあ、一日でも早く帰れるように日本の国も頑張ってくださってるんだけど、何しろ難しいことがいろいろとあって、なかなか私たちの思うようにはいきませんけれども、きっと帰れると思うから、もうとにかく体だけはくれぐれも気をつけて、病気したらそれこそ大変なことになるから、体だけはくれぐれも気をつけて、子供が成長するのを楽しみに私も頑張って、絶対に稽古は帰るまでは頑張ろうという気持ちで頑張ってますし、日本の国民の皆さんも私たちにたくさん協力してくださる方があって、ずっと何人かの人が周期的に手紙くださるんです、励ましの手紙を。それで牛までわざわざ訪ねてきてくださる方もありますし、だから本当に国民の皆さんはよくしてくださいます。これは日本人のいいところだと私はいつも思ってるし、私は日本の国に生まれてよかったいうことはずっと学校へ行って先生に教わった時点からずっと思ってるから、この日本のいい国に稽古が一日でも早く帰ってこれるようにこれからも頑張っていきますので、稽古もとにかくくよくよしない、前向きに子供の成長を楽しみに、しっかりした気持ちで毎日送ってほしいと思います。そしてくれぐれも何とも言うけれども、体だけには気をつけて、本当に病気にならないように、私も毎日朝は神さんにお水かえてずっとお祈りしてますから、絶対稽古は元気で帰ってくると信じてます。だから稽古も頑張って、とにかくしっかりした気持ちで毎日を送ってください。またお話しする機会があると思いますけれども、とにかく頑張って、お母さんも頑張るから。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今回は1978年のヒット曲、矢上純子さんの水色の雨をお送りします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。 拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。